皆さんこんにちは。5人の歌うたいボリューム5にてかさぶた、そして黄昏の2つの詩を朗読させていただきました、かまいたちと申します。今回この企画に参加させていただいて、企画に対するコメントボイスを収録するということで、少しの間ですがお話しさせていただこうかと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ではまずですね、今回読ませていただいた2つの詩の、印象と、感想を述べさせていただこうかと思います。はい、まず真帆澄也さんの、かさぶたという詩ですけれども、まず最初に読んでみて、この詩は、過ぎ去った、昔の日々を思い出してるのかなと。で、まあちょっと苦いと言いますか、切ない思い出、思い出してすごい切ない気持ちになっているんではないかなというふうに感じました。そしてそういう、思い出とか昔のこととかをですね、かさぶたというふうに、表現しているのがすごくうまいなと思いました。かさぶたはですね、やっぱり治りかけの時にすごくこううずいてしまうという、記憶とか、苦い切ない思い出とかも同じで、そろそろ立ち直れるかなと思った時にふと何かの拍子でこう思い出してしまって、うわーとなってしまうことが、自分の経験でもあったりするので、あ、これはよくあるなと思いながら読ませていただきました。そして詩の最後にですね、それはもうすぐ癒され剥がれ落ちるということで、最終的には、立ち直るというか、少しずつ前に進んでいくというようなイメージで読ませていただきました。はい、でこのかさぶたという詩の、自分のお気に入りのフレーズですけれども、特別な誰かじゃなくてもいい、ただ笑顔は何よりも心の栄養剤なんだ、特別な誰かの笑顔ならなおさらで、きっとその笑顔に僕は救われているというフレーズがですね、自分はとてもお気に入りでございます。やっぱり笑顔というのは、誰であっても笑顔はとても素敵に見えるものですし、やっぱり自分の中で特別な人の笑顔を見るというのは本当に、気持ちも和らぎますし、すごく幸せな気持ちになれるというところが本当に共感できてですね、とてもこのフレーズがお気に入りでございます。はい、続いて聖堂みかぜさんの黄昏という詩についてなんですけれども、これは、一回読んでみて、この詩の中で出てくる君という人物との思い出がこうどんどんこう出てくるという風なところで、この君に対してですね、かなり特別な感情を抱いてるだなという風に感じました。やっぱりその古昔サウンドを聞いてですね、その思い出に浸るというところで、黄昏れているということなんですけれども、やっぱりこう楽しい思い出だけではなく、苦い思い出もありつつ、それでも、僕の大切な人はやっぱり君で、今一番そばにはいられないけれどというふうに、読んでいってですね、やっぱりとてもこの君に対して、もう並々ではない感情を持っていて、世界で一番幸せでいられるように、笑顔でいられるように願っているということで、もうとても大切に思っているんだなということを感じながら読ませていただきました。はい、で、黄昏、こちらの詩での、自分の一番の、お気に入りのフレーズはですね、先ほども言ったんですけれども、いつだって君が世界で一番幸せでいられるように、世界で一番笑顔でいられるように、そう願っているよという部分ですね。一番そばにはいられないけれどというところで分かるように、今、この僕というのと、君というのはですね、やっぱり近くにはいられない存在ということで、でもそういう中でもやっぱり相手のことを幸せでいられるように、笑顔でいられるようにというふうに、考えていられるというのはすごく、いいことですし、そういうふうな感じで自分も離れ離れになっても、そういう風な気持ちを忘れないでいきたいなと、思いながら、はい、読ませていただきました。そして一番最初にあの頃よく聴いていた CD を引っ張り出してきてデッキに入れたという、そこから始まるんですけれども、この気持ちがすごくよくわかりまして、自分でもやっぱり ウォークマンとかにですね、音楽を入れながら普段生活しているんですけれども、やっぱり昔の曲とかが、ランダム再生とかをしていると流れたりするんですよね。でやっぱりそういうのを聞くと、あ、これはあの頃こうしていた時によく聴いていた曲だなっていう風に、思い出がぶわっとこう蘇ったりするので、すごくですね、これ気持ちがわかりますし、あ、こういうことはあるあるって思いながら読ませていただきました。はい。そして今回、収録にあたっての裏話などということですけれども、そうですね、特にこれといった裏話はないんですけれども、季節的なこともありまして、花粉症にひどく苦戦した記憶がありますね。ちょっと今も鼻が詰まってるんですけれども、鼻が詰まってるとなかなかうまく読めないことがありますので、ちょっとそこをうまく鼻の通りがいいチャンスを縫って、収録したりというふうにやってました。はい。で、あとは黄昏の、詩の中の、CD という単語をですね、読むのに、なぜかすごい苦戦した時がありまして、3回4回連続で CD が言えないっていう時があって、その時はさすがにちょっと一休みして、気持ちを入れ替えたりとかがあったんですけれども、そういう、ちょっとした苦労がありながらの収録ということが、裏話ですかね。はい。そして最後に、雪月峰さんへの意見、感想、質問などですけれども、自分は、今回のこの5人の歌うたいボリューム5なんですけれども、前回ボリューム4にも、参加させていただきまして、で、それをきっかけに今回もお声をかけていただいたということなんですよね。で、最近ですね、自分のリアルの方が忙しくてあんまりその声活動ができてなかったんですけれども、そんな中ですね、今回のボリューム5にあたって、どうですかというふうにお声をかけていただいて、本当にそれをいただいた時はすごいびっくりしたんですけれども、それもすごいありがたいなと思いながら、自分でよければというふうに思ってですね、ぜひ参加させていただきたいというふうに言って、本当に参加させていただいて久しぶりに、朗読をしたんですけれども、それでもやっぱり楽しかったですし、すごく新鮮な気持ちで臨ませていただきまして、本当に今回お誘いいただいてありがとうございました。はい、この場を借りて、お礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。はい。で、最後に聞いてくださった皆様へ一言ということで、今回ですね、5人の歌いたいボリューム5、お聞きくださいまして本当にありがとうございます。自分はなかなか拙い朗読になってしまったかとは思うんですけれども、それでもですね、聞いていただきまして本当にありがとうございます。はい。これからも、頻繁に活動するかどうかはわからないんですけれども、どこかでまた声の活動企画などでですね、自分のことを見かけることがありましたら、温かい心で、聞いていただければと思います。どうもありがとうございました。かまいたちでした。